全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は2024年12月に放送した岡山大学精神神経病態学准教授坂本真嗣さんの解説による精神疾患における腸内細菌の重要性と可能性についてお送りします。
本日は精神疾患における腸内細菌の重要性と可能性についてお話しさせていただきます。まずはじめに、この10年余り腸内細菌層がうつ病や双極性障害、自閉スペクトラム症などの精神疾患に関連しているという研究が多く報告されており、精神科領域における腸内細菌層に対する関心は世界的に高まりを見せています。この背景には腸内細菌層と中枢神経系との間に複数の経路を介した双方向のコミュニケーションであるガットブレインアクシス、日本語で腸脳相関が存在し影響を与えています。今回精神科領域における腸脳相関に焦点を当て、腸内細菌が精神科の病気にどのように関わっているのかについてお話しさせていただきます。続いて腸内細菌について、腸管内にはおよそ100兆個の腸内細菌が生息しており、これらは1000種類以上の多種多様な細菌種から成り立っているとされています。この腸内細菌の発見は1674年にオランダのレーベンフックが自作の顕微鏡を使って人の糞便内に大量の微生物がいることを確認したことまで遡ります。そこから腸内細菌の分類法、同定法、培養法など様々な面において日進月歩で進化してきました。解析技術や機器の進歩により、一つの糞便から細菌層の構成だけでなく転写物、タンパク質、代謝物など腸内の様々な情報の解析も可能になりました。こうした様々な解析法を得て、その機能が理解されていく中で、腸内細菌層はもう一つの臓器と呼ばれ、代謝系や免疫系、そして脳神経系への作用など多種多様な機能を持つことが明らかになり、最近では精神疾患との関連について大きな注目を集めています。次に、この腸内細菌が脳機能にどのような影響を与えるのかについてお話をします。腸脳相関に関わる神経系について、腸脳相関には主に2つの経路が関わっています。一つは迷走神経系、もう一つは HPA 軸と呼ばれる H ヒポサルマス視床下部、 P ピチュイタリー下垂体、 A アドリーナルコーテックス副腎皮質、この3つを結ぶ内分泌経路です。迷走神経系の遠心路と呼ばれる脳から腸へ伝達する経路は、脳幹から始まり腸神経系を制御しており、腸の前導、腸管の血流の調節、腸管の管腔内の容量に影響を与えます。また嗅心路と呼ばれる腸から脳へ伝達する経路は、腸管内の機械的刺激、神経伝達物質やホルモンなどの影響を受け脳へ情報を伝達します。また HPA 軸はストレス反応に関係する内分泌経路とされており、ストレス刺激に対して視床下部からコルチコトロピン放出ホルモンが放出され、下垂体からの副腎皮質刺激ホルモンの産生を促進し、刺激された副腎皮質からコルチゾールというストレスホルモンが放出されます。このコルチゾールが腸管神経系や免疫細胞に作用することで、腸前動の低下や腸管内の炎症亢進を引き起こします。腸内細菌層のない無菌マウスは、通常のマウスと比較して、ストレスに対して副腎皮質刺激ホルモンや、人のコルチゾールに相当するコルチコステロンが上昇することが報告されています。さらに、無菌マウスが弱齢のうちに通常マウスの便を移植することで、腸内細菌層が正常化され、HPA 軸の異常が正常化されることも報告されています。 以上のように迷走神経系と HPA 軸、この2つの経路が腸脳相関に深く関わっています。続いて腸内細菌層と脳機能について、過度のストレスがかかるとこれら2つの経路を介して腸内細菌層の構成菌種の変容や異常増殖、減少が生じます。この状態はディスバイオーシスと呼ばれ、脳神経系の発達に大きな影響を与えます。例えば腸内細菌層のない無菌マウスでは、扁桃体における樹状突起の形態変化、前頭前皮質におけるミエリン化の障害、ミクログリアの成熟の遅れなど、脳神経系への影響が数多く指摘されています。このディスバイオーシスが脳に影響を及ぼすメカニズムとして、1、腸管バリア機能の低下、2、腸管免疫に及ぼす影響、3、細菌が産生する代謝物の変化が挙げられています。1の腸管バリア機能については、腸管上皮のバリア機能が低下することで、腸管内の未消化物や微生物が生体内に漏れ出す、リーキーガットという状態が生じます。2の腸管免疫に関しては、心理的ストレスを与えたうつ病動物モデルを用いた私たちの研究において、炎症性 T リンパ球の分化に関連する乳酸菌種がストレスにより減少し、腸管免疫の維持の役割を持つガンマデルタ T 細胞が炎症性細胞に分化し、脳の髄膜へ蓄積されることで、うつ病用行動が引き起こされることを報告しました。3の代謝物変化については、消化管内に存在する代謝物のうち、近年注目を集めている短鎖脂肪酸について紹介します。短鎖脂肪酸は、酢酸、プロピオン酸、酪酸などを代表とする脂肪酸の総称で、摂取された水溶性の食物繊維質を腸内細菌が発酵分解することで、腸内の短鎖脂肪酸濃度が上昇します。この短鎖脂肪酸は非常に多くの役割を持っており、腸管の炎症成分を制御する免疫系の作用、腸内内分泌作用に作用し、摂食行動を制御する内分泌系の作用、血液脳関門の透過性の調節や神経栄養因子の調節などを行う中枢神経系の作用など、様々な作用が報告されています。その他、セロトニンやギャバなどの神経伝達物質も腸内細菌層の代謝物として腸管内で産生され、迷走神経系に作用するとされているなど、腸内細菌だけでなく腸内代謝物も神経系に及ぼす影響は大きいと考えられています。続いて腸内細菌層と精神疾患について、腸内細菌層の不均衡ディスバイオーシスは精神疾患との関連も大きいとされています。うつ病や不安障害の患者では、炎症を引き起こす腸内細菌の増加や短鎖脂肪酸の減少が多くの研究で報告されています。また我々が行った共同研究では、うつ病患者においてラクトバシラス属が減少すると、うつ症状が優位に悪化する相関関係を報告しました。腸内細菌層の変化は統合失調症や自閉スペクトラム症といった精神疾患でも指摘されています。統合失調症患者は健常者と比較し、腸内細菌の多様性の減少や短鎖脂肪酸の減少が共通して見られたというメタ解析が報告されています。また、自閉スペクトラム症患者では、腸炎の合併率が高く、さらに消化器症状の重症度スコアと行動障害の重症度が相関することも報告されています。また、自閉スペクトラム症患者の便を無菌マウスに移植した実験では、反復性行動や社交性低下など、自閉スペクトラム症患者と類似した行動を認めました。以上のように、精神疾患と腸内細菌、腸内代謝は深い関連を有することが示されており、精神疾患のバイオマーカーとしての可能性に着目した研究が現在も進められています。続いて、腸内細菌層を標的とした精神科治療について。また、これら腸内細菌層を標的とした精神疾患の治療に関しても広く研究が進められております。可溶性の食物繊維など、腸内細菌層の栄養源となり、人に有益な作用をもたらす食品成分であるプレバイオティクス、乳酸菌など腸内細菌層のバランスを改善し、 人に有益な作用をもたらす微生物であるプロバイオティクスなどを用いた研究は数多くあります。近年では2023年にキングスカレッジロンドンのグループがジャマサイカイアトリーに報告したうつ病患者を対象とした補助療法としてのプロバイオティクスの効果を見た二重盲検無作為化対象試験が有名です。うつ病患者49名においてプロバイオティクス投与群はプラセボ投与群と比べて抑うつ症状、不安症状の著明な改善を認め、重篤な有害事象は認めなかったことが報告されました。こういった腸内環境を標的とした治療はうつ病だけではなく、双極性障害や自閉スペクトラム症など様々な精神疾患においても報告されており、今後有害事象の少なく安全な標準的補完治療として注目を集めていくことが期待されています。終わりに、今回は腸管という脳から離れた末梢器官が持つ精神疾患における重要性と治療可能性についてお話ししました。今後さらなる知見の蓄積により、さまざまな精神疾患での腸脳相関のメカニズムがより詳細に明らかになり、腸脳相関を念頭に置いた精神疾患の病態理解と治療アプローチが今後の精神科診療のスタンダードとなることを期待して終わりにしたいと思います。
今日は2024年12月に放送した岡山大学精神神経病態学准教授坂本真嗣さんの解説による精神疾患における腸内細菌の重要性と可能性についてお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。